キャスト QR 文化放送 JOQR。
15周年イヤーに突入したのにラジオ好きの人からは全くと言っていいほど相手にされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということでございまして、今日はですね、今回は、まあ何日か前にやった、15時間生配信、あの中でこのややこしいな、あの中でこの番組を公開生収録しておるということで、これ文化放送のサテライトスタジオで今まさに15時間の、だからこれ2時間目ですね。もうしんどいですけども
ちょっといろいろあってい
ろいろあってまあいろいろあるやろうなと思ってましたけど、まさかあんな接触できなくなるとはこっちも思わないわけですよ。このラジオ局で、ラジオ局というね、もう最先端技術が結集してる場所で、なんかそのあれよ、なんかそのサーバーがどうのこうのとかね、え分からへんよ、そのなんか YouTube の規約的に、うんたらかんたらとかやったら分かるんですけど、接触不良っていう触れてなかったっていうね理由で、15時間生配信の1時間目のブロックですでにトラブルが起こり、その直後サテライトスタジオから、公開生収録ということで、外に数名のおじさんが集まっております。おはようございます。外に聞こえてるというね状態でございますけどね、彼らはだからもう大体が冒頭から、接触不良のトラブルまで、そしてこのずっとほんまはこのサテライトスタジオでやるって言ってたけど、外見えるこのカーテンは、うん、下げてたら見えへんようにしてたんですけど、まあ、なんとなく上げてたから、文化放送 あのスタッフの人たちが接触不良でドタバタする様をね、
全部見えちゃった、
ご覧になっていただけてよかったなということでございますけども、はい、なんかルネラジ収録の裏側を見せますみたいなことをね、振りでおっしゃってましたけど、裏側も何もね、ただ別にこうやっておじさんが座って喋ってるだけですけどもね。15年目なんですよ。
はい、
誰もこの足を止めないですね、基本的にこの、うん、街行く人は。まあだってまだ朝8時やから、ちょうど今から会社行こうかなという時間やから、うん、こんなもんにかかずらわってる暇はないという。
慌ただしいですよね。
慌ただしい。ルネサンス、おー、偉いもんで誰もこれ2008年ぐらいやったらね、うおーなったんですけども、誰も立ち止まらないというね、そうやって俺のルネッサンスに立ち止まらなかった罪悪感を抱えて出勤するがいい、はい、ということでございまして、普通に10月の17日に流れる、ルネッサンスラジオルネラジ通常回を今から収録していこうということでございます。メールとか読んどきますか、はい、さらっと、はい、ラジオネームろくなおですね、土平日の生放送ってね、これだからこう15時間生配信のことを言うてんのかな、平日なんです、
はい、
今日何曜日でしたっけ、月曜日、
月曜日、
月曜日ですよ。でも月曜日にしては400人ぐらいの方が
YouTube の画面今見ると、はい、400人以上、
400人以上は見ていただいてるというね、はい、ことですね。土平日の生放送、有給を取るか職場で片耳イヤホンで聞くか本気で悩みます。会社のトイレにこもろうかなってこの番組を聞くために、はい、男爵様ファンとしてはスパチャを投げずにはいられないのですが、文化放送の搾取する相手として私を含め男爵様ファンはあまりにも脆弱、スパチャはほどほどにしておくように家族にも、いやもちろんよ、釘を刺されています。お前だからこの心の底からみんな頼むでスパチャみたいな感じで言えないのが、やっぱりこの文化放送に取られるっていうね、この構造にもの申したいわけですよ。だからこうしません、一旦僕に入れていただいて僕が分配するという形でもいいですか、これは 岡崎君も今日プロデューサー終始ずっと朝早かったから切れてんのかなずっとわかりませんけどもね、お体に気をつけて15時間乾燥してくださいという、PS どうか昼休み時間を放送してますようにというね、これ大体今日は、1時間ぐらいやったら30分休みみたいな感じで、はい、やらせていただきますね。そしてもう彼のメールを読むのがもう普通になってきました。ラジオネーム風は西からというね元通風ですね、はい、はい。ツイッターで昭和の窓辺さんと相互フォローになりましたってどうでもいい報告をまあ昭和の窓辺さんというのはまあ古くからのリスナーの方でというね、僕はもうリスナー同士が仲良くなるのは本当に禁止してるんですけども、気持ち悪いんで、
今日来てる人はみんな一人で来てますね。
今日みんなみんな孤独孤独な中年男性が集まってきてますけどもね、窓辺さんのタイムラインを眺めていると8月の終わりにラジコの有料会員数が100万人を突破したというニュースをリツイートされていました。そしてそのニュースを引用して窓辺さんは1000万人ぐらいいるのかと思っていたと桁を1個増やすボケをかまされていました。いやボケなの分からへんけどちょっと風は西からが言うてることが分からへんねんけど、いや単純に窓辺さんが1000万人ぐらいおんのかなと思ってたらニュース的にはまあ100万人やったみたいなことでしょ。私は日本の人口の12人に1人がラジコの有料会員である世界を想像して、まあでもそうか確かにね、ちょっと多すぎるみたいなことかな、思わずめまいを覚えそうになりました。さすがに1000万人はありえませんが100万人というのも本当にすごい数字。私も100万人のうちの一人です。ルネラジの地上波バージョンをチェックしたり、関西在住でありながら文化放送の国丸さんと言っても誰もわからないと思いますが怒られるわ。
まあ関西だとね確かにも知らないか、
そういった方々のラジオが聞けるのもラジコのおかげ、これからもラジコで全国のラジオを楽しみたいと思います、はい、とかね、いろんなメールをいただいております。だからこの実は今日コーナーとかもやるんですか。じゃあ
もちろんです
普通に、
はい、
はい、じゃあやりましょう、うん、で曲とかは別にそんなかけ出せんの今日は、後で入れる感じ。あそうですか、あれが宇野 D ですね、うん、はい、岡崎 P があれで何の方、ちょっと僕今日おはようございます、そこまで、はい、
そうさん
よろしくお願いします。はい、やっぱこうやって見ると少人数でやってますねやっぱりだから実は俺が言ってた通りやろ、15時間生配信15年目や突入とか言ってなんか盛大に大々的にみたいな感じに見せかけて、さっきの接触不良の件もそうやけど、これだから今岡崎 P メモってますよ、はい、接触不良が起こり得るっていうテスト配信みたいな扱いですよ、
まあ、確かに ね言ってましたからね、
ここでこう経験を積み重ねてほんまのちゃんとしたタレントさんで大々的にやるんですよ、うん、悔しい話ですわほんまにね、ということで、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。
2008年スタート、リーマンショックがあって寺田心くんが生まれた年に始まった番組です。リゲランシック山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。
そう考えたらすごいね、寺田心くんが生まれた年にこの番組やってすごい勢いです落ちぶれていくのと、すごい勢いで売れていく、やっぱ、まあ、年とかじゃないのねやっぱ人間って、人生って悲しい話ですけどもね、さあ今日はですね、まあ、これ15時間生配信中に公開生収録みたいな形で、やらせていただいてるんですけども、うん、なんとこんな方からコメントをいただいているということで、早速聞いていただきましょう。
男爵様、ルネラジリスナーの皆さんこんにちは、お久しぶりです、花澤香菜です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオが番組放送15年目突入ということで本当におめでとうございますねえ。で15時間特番をやるっていうことで すごいですねこの試み。しかもだってちゃんと文化放送のいつも撮ってるブースでやられるってわけですよね。ただ文化放送では流れないということは同じという、そう。 私の番組花澤香菜の一人でできるかなもですね、まあ、超 A&G プラスというね、力ジオでやってたんですけれども、なんとですね、スポンサー様がつきまして、地上で、はい、やってもらえることがちょっと決定してしまって、こう、そうなんですよ。だからちょっとなんだろうな、もごもごしちゃうっていうかすいません、ちょっと先に、はい、先に行かせていただきますという感じで申し訳ないです、本当に15時間何なさるんですか、すごいですね。男爵様とのお話で一緒に残ってるのは、やっぱり文化放送のそのブースで声優たちがお菓子のカスを撒き散らかしてるっていう話やっぱあれは私すごい好きなエピソードなんですけどなので私はちゃんとね、ウェットティッシュをね持参してね拭いてますよ机をきれいにはい、男爵様また、お会いできてお話しできる機会があったら嬉しいなと思っております。15時間頑張ってください。以上、花澤香菜でした。バイバイ。
はい、ということで聞いていただきました、まあ、コメントメッセージ、
はい、
花澤香菜さん、
はい、
大人気声優、うん、売れ売れタレントの、まあ、だから偉いもんで、花澤香菜ちゃんが、うん、いや私がやってる番組の人かなの、まあまあ人かな言うてもね、
うん、
何のことか分かりませんけども、そうそう、番組、はい、番組のこと、
ラジオ番組、
まあ、僕はもう一回も聞いたことないですけども、はい、
一人でできるかな、を略して人かなです。
いや、ほんまびっくり、一回もよ一回も聞いたことないのよ、
まあまあ、
向こうはルネラジ聞いてるかもしれんけど俺は一回も聞いたことないからね、まずね、まあまあそれは別にいいんですけど、えらいもんでね、中で人かなの方はスポンサーさんがつきまして、一足先にとかね、なんかおっしゃってましたけど、もうそれにおい、なんやねんこのメッセージみたいなことを言う気力ももうないですおーい、ちょっともう悔しいな、なんとかしようぜ俺らもみたいなことを叫んで撒き散らすような気力もないし、意味も見出せないというもう 無の状態に我々はなってますからね、正座しすぎて足の感覚ゼロっていう状態ですから今、いやありがたいですね、
もう
あんな人気者の方から、で ルネラジに出ていただいたんですよね、
一回ね、
そうよね、うん、でルネラジに出たことをきっかけに売れたんでしたっけわかりませんけど確かそうですよね、うん、この番組ほどねバネの強いジャンプ台ないですから、ここでビヨーンとこう、うん、そう、俺の記憶であそこからなんかちょこちょこテレビの地上波とかでもこう、まあ、
テレビに出だしたのは確かに、
そうです、そうでしょ、
そうかもしれない、
ね、けどね、やっぱりルネ止まった、あ、びっくりした。いやもうちょっと、もう
怖いワードです。
怖いから岡崎 B よ。さっきの接触不良のトラウマがあんねんこっちは。あんなに慌てふためてた総さん。ね。もうだから。うの D も岡崎 B も機械に関しては別にそんなにプソカウンでプロやないからもう責任を一身に背負ってね頑張ったもんね、申し訳ない、本当にもう健全じゃないよこんな職場、一人だけにこう行くのなあ、他の二人はだってなんか手伝えることありますか、あのスタンスやろでも こっち総さんからしたらもう分からへんくせにうろちょろすなっていう
、
ことなんです、うん、花澤香菜ちゃんから
ありがとうございます、
ね、
はい、
まあ、ただえらいもんでね、やっぱりそのそこルネッサンスラジオ、ルネラジ、この番組に出ていただいてから、うん、ビョーンとこうポカーンと、うん、ブレイク、何かが吹っ切れたかのようなブレイクを果たして、うん、
はい、
ブレイクするとやっぱえらいもんでね、うん、一言もルネラジのことを言わないというね、
もう他のタレントさんとどんどんお仕事
だから本当にその、はい、そういうことをちゃんとしてほしいよね、そのなんかテレビで言うときはなんかオールナイトニッポンのことを言うみたいな、 TBS ラジオのにハマってるキャラで行くとか、いつまでも言ってほしいんですよ。このルネッサンスラジオいつも聞いてて、ルネッサンスラジオ何それ、 MC の方からね、何それ、いや、あの文化放送でやってる文化放送どこそれっていうね。
そこまで、
あのヒゲ男爵の山田さん、ああルネサンスの、そんなん聞いてんので、言ってほしいんですよ、アナザーかなちゃんには
ね、まだまだ使えると思いますけど、ね、
まだまだ味するよ多分。うん、だ好きでしょ、その世の中のタレントさんはさ、不思議ちゃんアピールするの好きじゃん。うん、ね、ヒゲ男爵のラジオ聞いてるなんて不思議だぜ。何変わってんねっていう ね、変わり者アピールにはうってつけ、それがルネッサンスラジオなんですよ。
使ったかもしれないけど、もうちょっとね、いけると思いますけど、
ね、これはね本当にお願いしたいところですけどもね、なぜかあの YouTube の方の書き込みの方には裏切り者って書いてますけども、うん、まあでも僕が持ってる感情もそれに近いです。はい、ということでございまして、花澤香菜ちゃんからも、メッセージをいただいたということでございますね。このコーナーもういいですか、この
もうフリートークのコーナーなんで、なんか話したいことあれば全然、
ないですないです
ない、
もう今日はないんですよ、
今日ない、
今日まだ起きてから3時間しか経ってないし俺、
はい、
もう全然もう15時間、うん、多分無理です俺。
朝家族は起きてくれたんですか。
ちょっと
家族は、
いや、あの一応起こすだけ起こしてくれましたよ、はいはい、で今日はあの衣装いらん言ってたから、はい、明日いつも奥さんに聞かれるのよ、前の晩、明日は仕事言って、うん、仕事言って、衣装はって言って、だからあのスーツとかね、はい、半袖のやつとかね、あとフルっていうね、
フルね
フルでって言ったら、あの紫腹帯の赤ふさふさでシルクアットでっていう、いわゆる、デフォルトのヒゲ男爵ですね、うん、のやつで、フルでって言ったらちょっと嫌がるのよ、フルっていうか赤ふさふさのひだとかアイロンで整えたりせなあかんから嫌がるんですけど、明日はもういらん、あのシルクアットだけ用意しといてって言って、今日朝起きたら枕元にシルクハットとまだ少しぬくいおにぎりが置いてました。そんなタレントです。
受験生じゃないお母さんが
センター試験みたいな俺今日センター試験なんやっていうありがとうお母さんって思いながらね、
くれよっていう、
で机の上にこうシェイカーでシェイクされた青汁も置いてありました。
健康にも気を使って、
素晴らしい、はい、素晴らしい家族でございますこれはね。ということでございます。フリートークのコーナーでした。
文化放送より北日本放送さんの70周年の方が個人的にはお祝いしたいです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、雑誌週刊ガチラジオマニアを作ろう。
これ初めてちゃうの、これやんの初めてが今日初めてのコーナー今日ここでやる、
はい、
あそうですか、最近よく見かける今ラジオが熱いブームが来ているとことさらに歌う雑誌、しかし本物のラジオ好きが求めている情報はそこには載っていないこともしばしばということで、本物のガチラジオ好きだけが読む雑誌週刊ガチラジオマニアの見出し特集付録などをみんなで考えようというコーナーでございますね、この前まではこのガチラジオ変態女子を作ろうというコーナーを朝の浜松町で変態とか言うたらダメなんですよ。
コーナー名だから。
また止まるで。そんな言うてたら。ガチラジオ変態女子を作ろうというコーナーをやっていましたが、本物のガチラジオマニアの条件は、これはね、本当これは僕も自信持って言います。このあるあるとして、はい、本当のガチラジオマニアの条件、これは国丸食堂を知っているということ。
答えが出たんですよね。
はい、そう答えがね、弾き出せましたね我々でも。本当のラジオ好きって何なんだろう。いや、なんかそのね、クリーピーナッツさんの何かを聞いてるとかね、荻上チキさんいいよねとかね、なんかそういうところをついてくる自称ラジオフリークみたいなのが世の中に溢れすぎてるんですけど、本当にラジオが好きならやっぱり一番先に上がるのは国丸さん。もう国丸さんを知ってるならもうラジオ好きと言って過言じゃない
ね。聞いてます
ということですね、
はい、
だから 武田鉄矢さんの三枚おろし好きなんです、今朝の三枚おろし好きなんです、これはねまだ甘いです、やっぱり
いい線いってるんです、
いい線いって、いい線いってるんですけどギリギリアウトなんです。
アウト、
本当の正解は国丸さんを知ってるかと思います。あと国丸さんが喫煙所に来た時にタバコ1回だけ吸ってすぐにザッて消すっていうあれも知ってるとなおよしです。
なおよし、
なおよし、
ここでしか言ってない
です。はい、ということで、週刊ガチラジオマニアを作ろう、いきましょう。ラジオネーム右下、何でしょう、ね、視力検査みたいなね、雑誌ガチラジオマニアを作ろうの見出しと2つ送ってくれてます。はい、1つ、ベテランパーソナリティが家よりいる時間はここだ、各局喫煙所グラビアっていう。
まさに
確かにね、
まさに言ってたやつ、
確かに、その放送局で昼の帯とかちょっとメイン寄りの看板大きめの番組やってる人ほどやっぱり喫煙所に溜まりがち。まあでもそれも文化放送だけかもしれんね、そのやっぱほら禁煙とかさ、うん、そもそもタバコ吸いませんみたいな、その若い子、はい、若いパーソナリティ、うん、若めのパーソナリティはあまり喫煙所も来ないのかもしれない。文化放送だけ
大竹誠さん、
おじさんとおじいさんが喫煙所にあんなに集まってくるの、
ね、
うん、大抵も誰もが大抵言うやつね、本当にもう、いや、もうみんな意志が弱いからタバコをやめるとかね、なんかそういう強がり方をする人がバッコしている、それが文化放送です、これはね。もう一つ、ラジオネーム右下から、関東特集、一日中文化放送を聞いているリスナー、一日中ナックファイブを聞いているリスナー、一日中ベイ FM を聞いているリスナーの僕らの時代って。でもなんかそのお互いのなんか悪口しか言わへん感じあるよね。結構ラジオのその仕事いろんなところでやらせていただいてますけど、うん、いつもやっぱ思うのが、ラジオのリスナーって心が狭いなっていうのがね。うん、これすごい、まあ今日もブースの外にね何人か集まってらっしゃいますけども、すごい思うもん、特にあのベイ FM 行った時。特にあのベイ FM 行った時、春から夏にかけてすごい思ったもん、心狭えなーっていう、このストライクゾーン狭いなーっていう、もうほんま針の穴通すような、針の穴通すようなトークせんとすぐに叩かれるというね、それはすごい感じましたけども。なるほど、はい。じゃあ続きましてこちらの方ですね、ラジオネーム色眼鏡、はい、ガチラジオマニアの見出し、 3D メガネをかけるとディレクターの Q が飛び出して見える袋閉じグラビアって、ね、こうこうかけたらどうぞっていうね、このディレクターさんどうぞって、これがグッとこう大迫力で来るというね。まあ癖のあるディレクターというのはね、まあ宇野 D さん別にそんなクセスゴディレクターじゃないですもんね、うん、ただお金がないだけですもんね。今日も家帰ってないでしょ、すごい家帰ってないから出てますもん、やっぱ。最近あんま見ないのそういう人、もうその働き方改革とかね、そうホワイトだブラックだみたいな話があって、そんな頑張る人あんまいないんですけど、彼はもう昨日が続いてるんですよね、なんかね。僕が嫌いな人がやってるラジオの、ね、そうそうそう、うん、だからもう本当もう場所から場所へもピストン運送ですよ、もうほんま
大変です、
ね、こっちからこっち、こっちからこっちでも、うん、ね、ピストン D ですよね、ほんまね、すごいですけど、
移動から
ラジオネーム木さんクラス系の、はい、特集昭和レトロラジオが好きって あるわもうこれ。
見出しが
こういうのもあるよね、この見出しを見ただけでもちょっともううんざりするよ、ね、
昔のっていう方向もあります、
ね、ダイバーシティや多様性が叫ばれる昨今、もはや絶滅寸前となった全国の昭和レトロなラジオ番組を取り上げる企画、番組の女性アシスタントをお前呼ばわりする全国のジジイパーソナリティが大集合。よくないよほんま、
ね、いるのかな、
ね、うん、 昭和ラジオの典型的な座組、物知りおじさんと若い女性アナウンサー、若い女性アナウンサーを物知らぬと罵倒するおじさんパーソナリティという、もう僕たちうんざりなんそれには、勘弁してくださいというね、昭和レトロラジオが好きですよ。お前呼ばわりする全国のジジイパーソナリティが大集合。俺が偉そうに喋るわけ。
理由が、
いや、わけも何もね、
理由がちゃんと
ちゃんと理由があったんだと、うん、ただただ偉そうにしたいだけじゃないよっていうね、うん、俺が偉そうに喋るわけ、あと俺は死ぬまで喋り続けるっていうね、これも迷惑以外の何者でもないです
。いますよね。
そうですね、うん、いっぱいいますよね、うん、この曲40年かけてます。もう好きなんやろな。でそこにはそのパーソナリティのおじさんの思い出のエピソードとかもちゃんとこうくっついてるから、この時期になるとあの曲かけるんでしょみたいな、それを許すリスナーも悪いんですよ。だからやっぱりね、とてつもない密度での慣れ合いになっていくという恐ろしい話です。などジジイの武勇伝や自慢話が満載の時代の逆張り企画、一部の頑固で変わらない意志の強い層に深く刺さること間違いなしで、ね、ちょっと今思ったんですけど、これを外にワンワン聞こえる状態でやっていいんですか。もう嫌なんですよ俺、こう矢面に立たされるの。
メール読んでるだけだから、
いつもは13階の窓一つないところでこっそりやってるからやれるんであって、こんな開放感あふれるところでやったらダメでしょこれ。
読んでるだけだから、書いてる文字を読んでるだけだから、
僕、はい、僕の意見ではないからね、これはね。はい、はい、ということで以上ですか。はい、ということで、週刊ガチラジオマニアを作ろうのコーナーでした。 Spotify でも流れているおしゃれでアーバンでクリエイティブな番組です。劇団色山田るい53世のルネッサンスラジオ。さあエンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2022やばいお隣さん、回転ひげ丸食堂、ルネラジミュージックリクエスト、週刊ガチラジオマニアを作ろう、これ今日やりましたね。あなたの病気はどこから、
いや新コーナーです。
どんなコーナーや、
はい、新コーナーです。
いや別にそお医者様をゲストに迎えてとかってまだわかるけど、あなたの新コーナーです。あなたの病気はどこから、山田クリニック。そしてだからこれ新コーナー紹介のコーナーってもう流れてんの、
まだ流れてないですよね。
まだだよね、うん、新コーナーが3つできたんですよ、はい、でその1つがあなたの病気はどこから、山田クリニック、はい、そしてワンワンエコーごっこっていうね、これはあの我々が一番今お気に入りのでエコーっていいよねっていう、
はい、
一個やってみる、うん、髭男爵、髭男爵、髭男爵、見取り図、髭男爵、優勝は髭男爵みたいなのを言いたい。ね、そう考えてこのコーナーエコーかけるのっていいよね、楽しいよね、このコーナーええよねって言うてたらなんか悲しい気持ちになってきて、
あの例題読んでたら悲しい、例題
そう、ウノティが用意した例題読んでたら なんか悲しいなってきたな、そうか俺たちの人生にエコーがかかることはもうないんやっていうね、もうエコーがない人生を送っていくんだっていう、やっぱりこう売れ売れに売れてる人しかエコーかけてもらわれんから、そんなコーナーワンワンエコーごっこ、そしてこれも結構斬新です、あなたがもう一度しがみたいリピートメール、これだから今まで何年前まで遡ってもいいから、送って読んでもらったメール、番組で一回読んだメール、読まれたメールでいいんです、をもう一回読んでくださいっていうコーナーだから一通のメールで2回も3回も楽しめるということですね。あなたがもう一度しがみたいリピートメール、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、そしてこちらは、株式会社窓辺さん、カタカナで窓辺でございます、PR 会社株式会社窓辺さんにスポンサードしていただいております。あなたはこれをなんと PR する、こちらのコーナーもどしどしいいメールをお送りください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼントへの応募、こちらも受付中でございます。そして、番組をより安定して続けていくためにスポンサーになってもいいよ、ちょっと興味あるよという方からのお伺いのメールも引き続きお待ちしているということで、ぜひぜひよろしくお願いします。 します。すべてのメールこちらまで、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。さあ、そしてお知らせもございます。私書きました一発屋芸人熱伝、こちら新潮文庫さんから尾崎世界観さんの解説も加えて発売中です。引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス、一発屋芸人の不本意な日常、パパが貴族、こちらも手に取って読んでみてください。ウィズニュースで、あのヤフー特集さんにね、昨日今日からまた記事上がってますんで読んでください。雑誌コンティニュー、日経新聞のお悩み相談などなどコラムも書いております。金曜キックスは IBS 山根正宗さん、毎週金曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。そして山梨の方、毎週金曜夜7時から生放送山梨調べらーずててて TV、 こちらにも出ておりますんで、ご覧になりたいなという方は車かなんかで県境を越えていただいて、見ていただいて、金曜の夜7時ですね、見ていただいて、見終わったらすぐに帰っていただくという、こういう段取りでお願いします。ということで、今回のルネラジは、15時間ぶっ通し生配信の8時からの時間を使って公開生収録でお送りしました。次回の放送までさようなら。
ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、この番組は窓辺の提供でお送りしました。
ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、そういうものを紹介していこうと、みんなでほっこりほこほこした、エピソードを、心のシェア、クラウドファンディングしていこうじゃないかというようなコーナーなんですけども、毎週本当にドロドロのねっちゃねちゃのメールしか来ないということでね、日頃の感謝です、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、そういうものを心を込めて紹介していこう、お焚き上げしていこうというような、コーナーでございます。あ、ラジオネームスポリングウーマン、この番組ではおなじみの、リスナーですね。もともとちょっと引きこもってたんかな、不登校やったんちょっとようわからんけど、から、その赤坂方面のラジオ局で構成作家として働くところまで行ったんですけど、結果今やってないという、ような、スプリングウーマンですね。一時毎週ヒゲ男爵さんの漫才っていうメールを毎週送ってきてた、じゃあ漫才台本書いてね、でそれを俺に見られないようにウノTが全部握りつぶしてた。なんて低次元の
半年ぐらいで
半年ぐらいスプリングウーマンが一生懸命書いてきてるヒゲ男爵の漫才台本をうのティが全部見せないようにしていたっていう、過去がありましたが、いきましょう。スプリングウーマンラストメッセージです。仕事で出会った A さんへ、アルファベットの A ですね、仕事で出会った A さんへ、はい、お元気ですか、あなたとは、わ、こういうジャンルがあるの、あなたとは YouTube アニメの脚本家の募集で出会いました、
放送作家の
仕事、
それつなが
る、そっかそっか、あなたとは YouTube アニメの脚本家の募集で出会いました。 A さんが理想の YouTube アニメとして提示したチャンネルは流行りのものを取り入れたタイトルですごい再生回数を稼いでいました。
こういうのを作って、
YouTube だけでやってるアニメみたいなこと？
ってことな
の？普通のアニメを想定すればいいのかな、これは。
でも配信先が YouTube。
YouTube ってことか。すごい再生回数を稼いでいました。私が提出したのは、今流行りの VTuber の影響を受けすぎちゃった女子高生という脚本でした。今流行りの VTuber の影響を受けすぎちゃった女子高生という分からへんけど、スプリングウーマンだから聞く人が聞いたら全てが分かるのを辞さずに書いてますね、これ。だ、自分が出した設定まで書いて、VTuber とアニメが人の動きに合わせて動く技術を使った YouTuber、 いや知ってるわこうなんか注意のマークの後にこれカッコで書いてあったけど、すると A さんは、 VTuber をし、あ、だから A さんのことがあったからこうやって書いてくれてるんだ。すると A さんは VTuber を知らない、わからないと言いましたあんなに流行り物を詰め込んだものが好きな A さんが、VTuber を知らない、わからないと言いました。その VTuber は150万人登録で SNS では話題でした。仕方がないので次にバンクシーになりたい、なんかあのちょこちょこっと落書きしてくる、はい、あのアーティストの人ね、バンクシーになりたい男子高校生という脚本を提出しました。スプリングウーマンも結構なんかひねったことを言うのね、また A さんはバンクシーって誰ですかというのです何にも知らん上から下まで知らんよ私の友人に連絡して、バンクシーって知ってるよね、ニュース見てたらバンクシー知ってるよねと確認を取り、その旨を A さんに伝えると、テレビが家にない時代だから誰でも分かるネタにしてとの返信でした。うん、だからまあそのバンクシーやと分からへんっていうスタンスは崩さずということですね。ボツになったので次にくら寿司のビックラポンの脚本を提出しました。
どういうこと
意味が分からないです。
ビックラポンを設定にした、
うん、
あの脚本ってことね。
でまあ恥ずかしいですけど、そのビックラポンが分からないです。それはビックラポンは
あれでしょ、寿司のお皿5枚入れたらガチャガチャできるみたいなやつ、
うん、あ、そういうのあんの。
へ
え、ビックラポンの脚本を提出しました。そう考えると余計わからないですね。くら寿司のビックラポンの脚本っていうのは
ちょっとひねりが過ぎて
過ぎて、A さんは知らない、何ビックラポンって同じ一緒や、同じ A さんと一緒や、3
つ目は同じ、
ビックラポンってと言いました、うん、お前なんだったら知ってるんだよという言葉を押し殺して脚本を書きましたガラケーだから何も知らない先輩という流行りも常識も知らない A さんに向けた脚本ですとんだひねくな俺ね、 A さんもこう読んで脚本ありがとうでこうって読んで、これ俺のことじゃねっていうのを狙ったんかな、分からへんけど。そうですね、ガラケーだから何も知らない先輩という流行りも常識も知らない A さんに向けた脚本です。それは再生回数を望めませんが、採用されるためには仕方がありません。すると A さんから契約を打ち切りましょうとの返信が来ましてでも一応契約はしてたよな。だからお前サザエさんしか見てなくて時代に取り残されてしまったガラケーすらも知らない人間なのか、黒電話やろうという言葉を言わず契約を切りましたちなみに私の調べた限りでは A さんの YouTube アニメはチャンネルを立ち上げることなく終わりました。
結局じゃあどっちも
全員がダメになっていく話
何も起こらない、
一方が上に上がって一方が落ちてクソっていう話ですらない、みんなダメになった話ね。いやなんかね、まあ、ちょっとビックラポンは俺はごめん、ビックラポンが分からへんっていうか、くら寿司のビックラポンの脚本の意味が分からへんっていう何なんやろうっていうね、ことなんですけど、結構そのなんか、VTuber の影響を受けすぎちゃった女子高生という脚本とかね、なんかまあでも なんかちょっとなんか確かになんていうのかな、こうシュールで、まあ、ちょっと洒落てるトリッキーな、
しかとコント寄りか
も、ね、うん、感じでは、そのね、TBS ラジオが好みそうななんか雰囲気、うん、空気階段のコントみたいな、なんか分かれんけど、っていうのはさ、やっぱシルクハットかぶってルネサンス言うてるベタベタコスプレキャラ芸人はちょっと受け付けへんから、うん、おしゃれすぎるわって思ってますからね、そうですね、スプリングウーマン今はどこで何をしてるんでしょうか、よくありませんが、ちょっとそうですね、どうですか岡崎 P、 そろそろウノ T さんからスプリングウーマンさんに変えるという作家を、
まあまあね、でもスプリングウーマンも忙しいだろうからね、うん、
優しい先輩ですね、
忙しいからスプリングウーマン
ちゃんと乗っていただいてありがとうございます。
頑張ってください、
怒るなよ、
頑張ってほしいですね、
冗談じゃんというミニコントに乗ってくれるUNO-T さん、ね、ありがとうございます、
頑張ってください、お願いします、
はい、ということで、はい、ラストメッセージのコーナーでした。